第8章。遺留分。第1042条、遺留分の帰属、及びその割合。第1項。兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、事情第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。第1号。直系存続のみが相続人である場合。3分の1。第2号。前号に掲げる場合以外の場合。2分の1。第2項。相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第900条、法定相続分、及び、第901条、第1種相続人の相続分、の規定により算定した、その各自の相続分を乗じた割合とする。第1043条、遺留分を算定するための財産の価額。第1項。遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において、有した財産の価額に、その贈与した財産の価額を加えた額から、債務の全額を控除した額とする。第2項。条件付きの権利、または存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。第1044条。第1項。贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によりその価格を算入する。当事者双方が遺留分権利者に、損害を加えることを知って、贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。第2項。第904条、特別受益者の相続分の価格、の規定は、前項に規定する贈与の価格について準用する。第3項。相続人に対する贈与についての、第1項の規定の適用については、同項中1年とあるのは10年と、価格とあるのは価格、括弧、婚姻もしくは養子縁組のため、または生計の資本として受けた、贈与の価格に限る、とする。第1045条。第1項。負担付き贈与がされた場合における、第1043条第1項、遺留分を算定するための財産の価額、に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。第2項。不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってした者に限り、当該対価を負担の価額とする負担付き贈与とみなす。第1046条。遺留分侵害額の請求。第1項。遺留分権利者、及びその承継人は、受益者、括弧、特定財産承継遺言により財産を承継し、または相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができる。第2項。遺留分侵害額は、第1042条、遺留分の帰属、及びその割合、の規定による遺留分から、第1号、および第2号に掲げる額を控除し、これに第3号に掲げる額を加算して算定する。第1号、遺留分権利者が受けたい贈、または第903条第1項、特別受益者の相続分、に規定する贈与の価額。第2号、第900条、法定相続分、から第902条、遺言による相続分の指定、まで、第903条、特別受益者の相続分、および、第904条、みなし贈与、の規定により算定した相続分に応じて、遺留分権利者が取得すべき遺産の価額。第3号。被相続人が相続開始の時において、有した債務のうち、第899条、被相続人の権利義務の承継、の規定により、遺留分権利者が承継する債務、事情第3項において、遺留分権利者承継債務という、の額。第1047条。受益者、または受贈者の負担額。第1項。受益者、または受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈、括弧、特定財産承継遺言による財産の承継、または相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。または、贈与、括弧、遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ、の目的の価額、受益者、または受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第1042条、遺留分の帰属、及びその割合、の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額、を、限度として、遺留分侵害額を負担する。第1号。受益者と受贈者とがあるときは、受益者が先に負担する。第2号。受益者が複数あるとき、または受贈者が複数ある場合において、その贈与が同時にされたものであるときは、受益者、または受贈者が、その目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。第3号。 受贈者が複数あるとき、前後に規定する場合を除く、は、後の贈与にかかる受贈者から、順次前の贈与にかかる受贈者が負担する。第2項。第904条、みなし贈与、第1043条第2項、鑑定人評価の財産の価格、及び第1045条、みなし負担付き贈与、の規定は、前項に規定する遺贈、または贈与の目的の価額について順用する。第3項。前条第1項の請求を受けた、受意者、または受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済、その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって、第1項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して、取得した旧証券は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。第4項。受意者、または受贈者の、無視力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。第5項。裁判所は、受意者、または受贈者の請求により、第1項の規定により負担する債務の全部、または一部の支払いにつき相当の期限を許容することができる。第1048条。遺留分侵害額請求権の期間の制限。遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始、及び遺留分を侵害する贈与、または遺贈があったことを知ったときから1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始のときから10年を経過したときも、同様とする。第1049条。遺留分の放棄。第1項。相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。第2項。共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。